西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美と。
こんにちは、マネースクエアの高岡和彦と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザンマネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますということなんですが、今日西山さんは夏休みということで、
先週急に聞きましたからね。
ね、たまにはお休みをね、はい、取っていただかないとということで、今日はゆっくり休んでいただいて、この番組はマネースクエアの経営アナリスト、そしてストラテジストの方々でお送りしようということで、今スタジオには、ストラテジストの高尾和秀さんが来ていただいてます、はい、いつもトラリピのコーナーでね登場していただく高尾さんなんですが、
はい、なかなか最初から出る機会がないので、ね、楽しみにしております。
今日は一日石山節でお願いできればなと。
いつも私も聞いておりますので
代わりにバシバシといろいろお話いただければなと思いますが、はい、さて須田さん、阪神も優勝しまして、
18年ぶりのあれですか、
盛り上がっておりますけれども、はい、ね、あれあれ言ってるのは関西だけなのか分かんないですけれども、
まあ、経済効果は非常に大きいみたいで、これは後で鎌田さんにも伺おうかなと思うんですけど、
そうですよね、なんか関連銘柄が買われたりしてるのかどうかとか、ね、やっぱりその勝った月はアノマリー的に株が強いらしいですよね。
阪神勝った年の年と翌年は株価が上昇してるという、はい、
翌年も
ことなんですけど、優勝した母数が少なすぎてあまりデータとしては役に立たないかなと思うんですけど、大体20年に1回のペースですから。
そうですよね、
まあ、為替には ほぼ、まあ、当然のことながら影響はないんですけど。
ないですか。
ないですね。で、まあ、基本は、昨日の、ECB と、
はい、
ね、まあ、来週は中銀会合ラッシュですから、
はい、
まあ、このあたりで動くかなということですけど、うん、まあ、ECB についてはまた後で
この後、はい、ちょっとね、ユーロなんかもう ECB は利上げやめるかもみたいなお話だったということで、ユーロドルの方がね大きく、
まあ、ユーロドルはもともと下落基調だったんですけど、それで、まあ、マーケットはですね、昨日利上げではあったんですけど、
はい、
要はまあ利上げカードっていうのが一番問題で、うん、まあ、どこの中央銀行も利上げカード出してしまったら次はないだろうと、で昨日は瞬間的に売られたというところなんですね、うん、ただ対円はどうかというと、まだやっぱり上田さんの発言等々もありますし、日銀のスタンスもありますから、
はい、
弱くはないんですけど強くもないということで、うん、ちょっとこの対ドル対円、特にユーロに関しては難しい動きかなと、うん、まあ、シンプルなのはユーロドルで下でいいと思うんですけど、ユーロ円はちょっとこうややこしくなるので、まあ、あえてエントリーする必要もないかなと、まあ、様子見て、で、まあ、FOMC 出てからでもいいですし、うん、日銀が出てからでもいいですし、
はい、
まあ、そういう感じで、いけばいいかなというふうに思います ね、
ね、どう読み取ればいいのか、ちょっと難しいメッセージでもあったと思うんですけれども、セミナーが、ね、先週行われました、高尾さんもいらっしゃったんですけど、はい、結構ねユーロ円とか興味持たれてる方いらっしゃいましたもんね。
はい、もうやっぱりユーロ円の売りといったところが、うん、今多いといった状況とかで気にされている方だったりとか、ね、まあ、それに向けての、まあ、世界戦略1周年セミナーといったところもあったので、
はい、
まあ、半分は世界戦略の話をさせていただいてと、
はい、
はい、まあ、皆様がかなり気になる点みたいなところもご質問もいただいて、
うん、
はい、いろいろですね、はい、知らないところも知っていただけたかなと思ってますので、
そうですよね、
はい、
今日はそのあたりももうちょっと深掘りしてお話しいただけるということなので、この後のトラリピボックスのコーナーで伺おうと思ってます、
はい、
さてこの時間の日経平均株価ですが、現在360円40銭高い 33,528 円50銭となっています。 1% 以上の上昇、トピックスも 19.64 ポイントプラスで 2425.21 ポイント、 0.82% の上昇となっています。ではこの番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直也の日経切り抜きニュース、 ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきましょう。ドル円が現在147円の4243、ユーロ円が156円の98から157円の05あたり、そしてユーロドルが 1.06 の48から53あたりでの推移となっています。ではまず今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんからお願いします。
は
い、
振り返りに入る前にですね、先週9日の、はい、ラジオ日経共催のトラリピ世界戦略1周年セミナー、
はい、
たくさんの方に、お越しいただきまして、この場を借りて、うん、お礼を申し上げたいなというふうに思っています。
はい、
で会場もそうですし、あのウェブの YouTube のライブで聞いていただいた方も、多くいらっしゃったということで、はい、まあ、特にあの会場に、お越しいただいた方はですね、アンケートも書いていただいて、隅々まで見させていただきました。で本当にあの楽しかったですというふうに言われるのが一番嬉しいところで、あとは西山武士が来てよかったと、
はい、
あとはまあ知った激励の当然コメントもありましたけれども、あと脇林さんなんか写真ね、あのお客さんと一緒に、
そうなんですよね、あのすごく嬉しかったのが、まだこう取引はやってないんで、ポジションとか持ってないんだけれども、うん、あのこれから始めようと思ってセミナーに来たという方が、
まあ、ラジオも来て、まあ、聞いてる、
はい、
YouTube 見てる、
見てるということで、
あとは M2TV も見てますよ、
そう、
ということ
で、その方が声かけてくださったんですよね。
で、まあ、写真を私だけ撮るのも恥ずかしいなということで、
分けました
いただいてですね、
はい、
なので会場セミナーのメリットっていうのはそういうとこかなということもあるので、ぜひご参加いただければなと、うん、
今後もセミナーね、続々とありますから、ね、ぜひお申し込みいただきたいです。
そこであの、まあ、見逃したなという方とか、あとは、まあ、もう一回復習したいなという方は、はい、アーカイブっていうのがあってですね、あとあの YouTube の公式チャンネルのところの、まあ、例えば、YouTube だったらマネースクエアと打っていただければ、マネースクエアの公式 YouTube チャンネルが出てくるんですけど、
はい、
まあ、そこで登録をいただいて、で右上にあのベルマークがあると思うんですけど、うん、通知マークを押していただければ、来週の末になると思います。プレミア公開ということで、まあ、前回のアーカイブ、
はい、
これをご覧いただけると思うので、ぜひ、まだ登録していただいていない方、うん、もしくは登録していてもですね、通知を設定されていない方、ぜひ通知をしていただければなというふうに思いますね。
はい、お願いします。
ぜひお願いします。
はい、
で、まあ、今週の動きに戻るとですね、まず、言うとやっぱり18年ぶりのアレということで、
うん、
まあ、関西地方を中心にですね、日本
もう言っていいんでしょうね、でも優勝したんでね。
あ、優勝、
はい、あれ、次前までがアレっていう、
あ、そうですね、
ところなんですかね。
もう、あのチームスローガンも ARE でしたからね。次はそれになったということです
か。あ、それか、あのそのリーグとリーグの一番の人たちが戦って日本シリーズですよね。
まあ、日本シリーズの前にまたシリーズがある
んですよね。そうなんです
よね。あまりぬか喜びはできないんですけど、
期待して期待して裏切られた気持ちがそこにね、こもってるという、ま
あ、そうですね、前回2005年もそうでしたから、
う
ん、なんとも言いませんが、ただあの阪神優勝の経済効果は全国で969億円ということで、
そんなんか WBC よりはすごいって聞いたんで、
WBC で650億円ぐらいですから、うん、やっぱ阪神の力ってやっぱすごいなと、うん、まあ、この辺は後で鎌田さんに
聞
きたいなと思うんですけど、
ね、はい、
で、まあ、ちょっといろいろ飛びましたけれども、まず今週はですね、収支は円高フローからまあスタートしたと、で特に我々のセミナーやった9日のですね、読売新聞の記事で、植田日銀総裁のインタビュー記事があって、マイナス金利解除もオプションとしてあり得るんだということを、受けたと、
はい、
まあ、当然その発言を受けて月曜日は1回下でドンと、まあ、円高フローで反応したんですけど、
はい、なんかそのインタビューをめぐってブルームバーグ通信が15日午後に、日銀内では発言内容と市場の解釈とのギャップを指摘する声が出ているという伝えられたので、うん、さっき2時にちょっと上試した147円の70ぐらいまで行ったみたいなんですけど、また戻ってきてますよね。
まあ、基本あのやっぱり市場の勝手解釈だと思うんですよね、でインタビューのキャッチボールでしたら当然言ってしかるべきというか、一般論を言ったにすぎない。でマイナス金利してを実施しているわけですから、世界で唯一で、そこでの出口は当然あり得ると、 で、まあ、年内にもですね、可能性はゼロではないという言い方をしたということは、
はい、
別にあのやりますよと言ってるわけでもないですし、出口を示したわけでもないんですけど、
揃うかもしれないし揃わないかもしれない、うん、材料がっておっしゃってましたもんね、
まあ、まあ結構知らんけどという話だと思うんですけど、それで勝手にマーケットが動いたと。
でもなんかこういう意味があるインタビューなのかもって受け取ってしまいますよね。
まあそうですね、何かあるんじゃないかとか、そのどっかに言わされてるんじゃないかとか、うん、あとは、まあ、これありえないと思うんですけど、植田総裁が、
はい、
まあ、観測気球を上げたんじゃないかと、バロンデッセを上げたんじゃないかと、
うん、
まあ、ただ学者で、ね、これだけ権威のある植田さんがですね、そんなテレンテクダでやるようなこともないと思いますけど、はい、まあ、マーケットはそれを解釈して、まあ、咀嚼して、あ、それはどうかなということで、まあ、それ以降は上げてきた、
はい、
大円通貨を上げてきたというのがあるので、まあ、基本、まあ、一般論伸びたそれを市場が切り取りの勝手解釈したなというふうには私は解釈してます、
はい、
でその中チャート映ってると思いますけど、ドル円はどうかというと、その9月11日終初、まあ、9.11 の日でしたけども、まあ、下ヒゲということでちょっと瞬間的に流れはほとんど変わらず、まあ、瞬間的に下に向いた、まさに下ヒゲで、まあ、雲の上辺ぐらい近辺まで下げたけれども今上げてきてるというところ、でここで見たらやっぱり148円の、レベルっていうのはこれも基本的には時間の問題で超えてくるかなと、まあ、下は多少あっても145円ぐらい、ただ148円超えてくると、次のまた関門っていうのは、当局の介入観測ですから、まあ、このあたりも出てくるっていうことは基本的にはですね、145から148、内緒は行ったところで149円とか、まあ、このあたりで行ってこいになるのかなっていうのがドル円の見立てで、決してまあ今は弱くはないということではありますけど、
はい、
まあ、上田発言等々によって円高で一本上昇に行くということでもないという感じでしょうか、
うん、ね、介入もあるんじゃないかとか、そのこのインタビュー自体がこの牽制といいますか、そういう意味があったんじゃないかとか、
ああ、
いろいろ、
ね、
まあ、読んじゃいますけれども、
いろいろ市場があったらですね、まあ、8月に会合がなかったというのがあって、9月に、まあ、来週は会合ラッシュですけど、
はい、
まあ、その間で材料も特になかったということで、一回こう観測機器を上げたというような感じだと思いますけど、うん、ただ裏を返せばこういった出口っていうことが出てくれば、円高フローには動くんだと、こんな感じで動くんだというふうな、まあ、シミュレーションができたかなという感じですかね。
動きづらいですね、じゃあよりいつそのタイミングが分からない
だけ、ま
あ、
上に行ってもまた介入もありますし、うん、上田さんの発言もありますし、ただ下に行ったらマーケットはまたそこで最速で買ってきますしということですから、基本はやっぱりレンジでいいと思いますね、
うん、
で、まあ、足元で言うとですね、昨日、まあ、まさに時間帯で言うとそのタイガースの優勝で盛り上がった時間帯に、
ね、
ECB 理事会とラガルド総裁の会見がありました、
はい、
で、ECB は事前予想通りといいますか、まあ、13日の時点、13日前までは据え置きだったんですね、
はい、
据え置き予想で年内やと、まあ、2回の会合で1回利上げがあるだろうというふうに言われたところが、うん、まあ、利上げに急に OIS で変わってきて、で、はい、予想通り 0.25 の利上げと、でその後のラガルド会見、ラガルド総裁会見で追加利上げに含みを持たせたと、当然それはファイティングポーズ取ってくると思うんですけど、
はい、
まあ、マーケットはですね、利上げカードここで出したもんだということで、年内もしくは年明けはないというふうに見て、見たのと、あとはセルザファクトということでユーロ安ということで一回ドンと下げたということですね、
うん、
で、まあ、声明の中でも政策金利がピークに達したか、少なくともピークに接近したというふうに、
はい、
捉えることができると、で、まあ、14日時点の OIS によると利上げ確率次回10月26日それが 34%、
はい、
で年内っていうのは12月14日がラストですけど、まあ、そこで 45%、まあ、ということは、まあ、据え置き、年内は据え置きだろうなと、で来年6月までに利下げの確率が6割近くになってきたということで、特にユーロはタイドルで軟化したというのがありました、うん、でまあ、チャートを見ていただくとまさに出ているこのユーロドル、まあ、これはですね、昨日の ECB がある前からですね、もうだらだら下げてきたと、で9月に入ってからこの200日移動平均線というのを割り込んでますから、
はい、
であとは、この200日移動平均線と21日MA がクロスしているというのはこれはデッドクロス、まあ、基本的には下を向いていると、でその中での昨日の ECB ということですから、基本は戻り売りでいいんじゃないかなというふうに思います。で戻ったところで、ちょうど雲の可変とかですね、21日つまり1ヶ月の参加者のコスト大体 1.075 ぐらい、
はい、
まあ、このあたりで上値は重いかなと、で下は 1.05 割れっていうのは十分見えてきたということもあるので当然行ったり来たりすると思いますけど、基本は下向きというふうに見ていいかなと。で直近の材料は来週の FOMC、このあたりでまたユーロドルも間接的に動いてくるかなというふうに思います、う
インフレはでも続くと思ってるのにやっぱり利上げは一旦ストップするっていう、
まあ、ユーロ圏はですね非常に難しいところで、昨日の M2TV でも話したんですけど、まあ、先週発表されたユーロ圏の4、6月の GDP 四半期の GDP が 0.3 予想が前期比 0.1 下方修正してるんですね。ということは基本的にはスタグネーションという景気停滞とインフレーションのまあ造語ですけど、はい、合成造語、高インフレ下での、景気停滞ということは、これはですね、まあ、ECB としては、どっちを取るか、で財政出動ができないわけですから、ヨーロッパっていうのは、で景気停滞だったらまず財政ということで動けばいいんですが、それができない。しかも域内でいうと、ドイツの経済がめっぽう弱いと、まあ、昨日も言いましたけど、ドイツは、経済もサッカーもちょっと今弱いと言われますけど、ただギリシャはいいんですよね。なのでその辺のやっぱりまちまちの動きがあるので、非常に金融政策が難しいということは、インフレ退治に重きを置くか、景気の刺激に重きを置くかということで、まあ、両方を見なければいけないというのが ECB で、まさにアブハチ取らずになる可能性がある。どっちを、除去しようと思っても両方逃してしまうという可能性があるの で、
そうですよ、ね、
ということはユーロはですね、まあ、先ほどユーロドルの話をしましたけど、ちょっとなかなかエントリーもしづらい、難しいというふうに見た方がいいかもしれません。ただシンプルなのはユーロドルの下ということですけど、ユーロ円のチャートを見ていただくとですね、やっぱり大円の通貨と、まあ、円の弱さ、これが支えているというような感じ で、 で今ほぼ横ばいでちょっとこう下に向き始めているのかなというのがユーロ円のチャート。でチコスパンがローソク足を下抜けをするということが、まあ、出てくるかどうかというのはおそらく来週以降だと思います。そのポイントが155円、でここを割り込んだら景色が変わるといいますか、市場面が変わってくるポイントで、はい、まあ、155円割れたら基本的には冷やしレベルでは下降トレンドに、転換というふうに見ていいと思います。でその前に戻ってきたとしても160円を超えるというのはこのチャート形状でもですね、あとはファンダメンタルズでも非常に見づらいということですから、まあ、159円、ここには38と書いてますけど、160円手前ぐらいで上値が重くて、はい、でこの155円割り込んだら今年7月28日付けた151円台とか、この辺が見えてくるということですから、まあ、先ほど高尾さんの話でもありましたけど、やっぱり、売りで持っておられる方が非常に多いということではあるので、はい、まあ、この辺の戦略なんかはまあ高尾さんに聞いていただければいいと思うんですが、あえて、まあ、無理をする必要もないかなと、ちょっと見ながら、でもいいかなと。で売りに入るっていうのもですね、ちょっと今の、状況、チャート形状から言うといかがなものかなというふうにも思うので、まあ、この辺の戦略はね、はい、高尾さんに聞いていただければ、ね、振っていただければと思うんですけど。
そうなんですよ、ここ本当に今無理して買っていくところじゃないっていうお話あったじゃないですか、はい、今トラリピとかで買いを持っていく際とかに、まあ、どうしても大きな目線だと円安だ上だ まだ続くみたいなところで買いを強気で持っていくといったスタンスの方もやっぱり多くいらっしゃるんですけど、はい、下落の際の注意みたいなところもどうしても考えておかないと、どう買いでと思っている時に逆に行ってしまうとやっぱり身動き取れなくなってしまうので、はい、特に今仕掛けとかで考えるパターンとかでいうと155とか153にあたりとかまでの買いトラリピをトラップとして仕掛けるケースがあったりして、うん、下がってくるところを買い下がりましょう、まあ、今から無理に買っていって上昇取りに行くというよりは、はい、まあ、せっかく安いところで買いましょうみたいな、まあ、シンプルな原則に従ったセッティングが結構多かったりして、
それまた円の期間限定のトラリピってことですか。
そうですね、うん、はい、まあ、特に無理して取りに行く必要はないとは思うんですけれども、うん、はい、ただあとその上に160円超えていってしまった場合とかを考えると、ね、逆に160円より上に、はい、トラリピの買いの部分とかを、まあ、トラップとしてちょっと仕掛けておくと、はい、まあ、当然160円超えてこないのであればそこには刺さらないので、もう本当に突き抜けていく場合にそれを拾って上に持っていくだったり、そういった結構からくりをうまく仕込んでいくみたいなところで対応していくケースが多くて、シンプルに買いましょうみたいなところが今なかなか言えないような水準になっている状態かなと。
だから売りましょうとも言えないですしね。
そうなんですよ。
ね、こんな報道一つでもちょっと動いたりする、ね、日銀総裁のインタビューとまた逆の情報が入ってきたりすると動いたりするんですからね。一方に円安円安っていうのも難しいですね、うん、
どっちもあり得るっていったところをやっぱり心の片隅に置いておかないと、ちょっと足元すくわれがちな水準に今来てるようなところもあるので、かなり注意が必要かなと見てます。
なるほど。
ちょっと難しいなと思うのが、やはり先のファンダメンタルズでも 市場はですね、基本はまあハトだろうと、ただラガルドさんはやっぱりファイティングポーズを、高のファイティングポーズを当然下ろさない、
はい、
ただ見なければいけないのはチャートもそうですけど、やっぱりシーズナル、季節的な動きを見なければいけないと思うんですけど、丸4番でユーロ円のシーズナルって、これもよくセミナーとか、M2TV でもお話しするんですけど、9月から見るとですね、90、11って結構行ってこいが多いんですね。
はい、
で、まあ、ここはレンジというふうに見ることができるんですけど、まあ、下手をすれば売ってやられ買ってやられとになる可能性もあり得ると、
はい、
まあ、ちょっとややこしい難しい時間帯でもあると、局面であるというふうに見てもいいと思うんですね、うん、ただ、まあ、リスクを取るならばトラリピがワークしやすいのが9月11月かなと、一応、季節的なデータでいうと、
はい、
まあ、それも参考にしていただきながら、ただ気をつけなければいけないのは12月はですね、ユーロは対ドル単円ともに強くなるという傾向があるので、まあ、だから今回もこの秋冬こうなると確実ですということは一切ないんですけど、
はい、
データとしては強くなりやすいということですから、売りで買いに仕掛けたら上に持っていかれる可能性もあると、
確かに
いうことを見なければいけないなというのがあります。
って思うとトラリピにしようって、なんかこの、ね、シーズナル見ても思ってしまいますね。
そうなんですよ、もうこの今ちょっと下がってくるとかそういうところをちょっと買いで、はい、トラリピとして、まあ、オートマティックに拾っていきながら年末にかけての例えば上昇も利食いとして取りに行くみたいな考えがやっぱり意外とトラリピとしては使いやすいといった局面でもあると逆に言い換えることはできるかもしれないですね。
まあ、年末までいけばですよ、はい、まあ、年明けになると西山さんがいつもおっしゃってる、はい、恵比寿天井がユーロ円もあるかもしれないので、
ね、津田さんも持ちネタらしいですよ。もう
25年恵比寿天井の研究をしているというようなことを言われてましたが、そんなことはないですからね。ただ1月はやっぱ下げやすい、まあ、12月は例えば耐えて1月はということはありかもしれませんが、1月の下げに向けて準備をするというのはいいかなと思います、はい、で、まあ、この流れでいうとですね、やっぱり来週、丸5番ですね、
はい、
会合スケジュールでいうとですね、8月がもうほぼ中銀会合がなかったということもありますし、ジャクソンホール以外はで、9月は、まあ、19、20で FOMC で、これ20ですから、20日の午前ですか、出てくるのが FOMC、まあ、ここは据え置きだろうというふうに言われているのが FOMC で、次出てくるのが BOE ですね、イングランド番号もイングランド、これ21日、はい、ここは利上げの一応予想と、
うん、
で、日銀21、22、まあ、これはもうアンチェンジだろうと、
はい、
まあ、これだけ揃ってるわけですけど、あとはですね、南アフリカ21日に南アフリカもありますし、トルコもあるんですね。
うん、
で、南アフリカは据え置き予想で、トルコは利上げ予想ということで、まあ、今日出てもらうですね、八代さん、はい、資源振興国のスペシャリスト、まあ、トルコの話はしてもらえると思うんですけど、はい、まあ、どれだけ利上げ幅を上げてくる のけてくるのかということもありますし、最近エルドアンさんの考え方といいますか、ちょっと何かどうしたのかなっていうぐらいガラッと変わってますから、まあ、その辺の動きなんかもちょっと後で見ていただければなと。
そうですね、後半のコーナーでいつも資源新興国マーケットビューというコーナーを担当している八代シニアがね出てきてくださって、まあ、新興国全般、資源新興国全般のお話をしてくださるということなので、そのあたりね、トルコどうなのか、28日ですか、トルコが。
トルコは21ですね、
21日、21、そっか、結構じゃあ集中してるというか、9月の後半多いですね。
21が本当に BOE があって、うん、南、サーブがあって、それで CMB があるということは、はい、この辺はもう中銀ラッシュですから、うん、まあ週、まあ来週は月曜日は旗日ですね、
はい、株は休み、そうですね、3連休、
そうですね、まあ為替動いてますけれども、はい、後半特に中旬から後半にかけては動いてくるなというふうに見ていいと思います、
うん、ね、きっと上田さんにあのインタビューの真意はみたいなお話が殺到するでしょうね、会見でね、
そうですね、次の記者会見、これもちょっと見ものですね、
うん、そうですよね。
で、先ほどあったですね、まあ、ユーロ円のトラップとかですね、はい、まあ、トラリピというのもありますけど、前回9日のこの、ラジオ日経共催のセミナーでも私は第4部の後半でお伝えしたんですけど、
はい、
やっぱり難しいものをエントリーする必要はないと。で、やっぱりチャート的にも流れ的にもシンプルなものを選べばいいってことで、
はい、
私個人的にはニュージーランドドル円なんですね、
はい、
で、丸6番で、まあ、ほとんどこれ動いてないんで、西山さんなんかこんなもの取れるなんかしないよというチャートだと思うんですけど、
聞こえてきそうですけれども、
まあ、眠たい方が逆にトラリップはまあいいと、
はい、
で、まあ、三角持ち合い、まさにペナント型を続けてるってことはですね、まあ、動きは小さくなって当然で、まあ、チコスパンが抜けるかどうかっていうポイントをまあ黄色で出してますけど、あと DMI でいうとですね、プラス DI マイナス DI、 こうワニの口のに開いて、
はい、
で ADX が右肩上がりになるっていうのは典型的なって言いますか、教科書的な買いサインなんですね、 で騙しも当然あり得るのでこれ何とも言いませんけど、87円50を超えていくっていうことになるといろんな抵抗線を超えるっていうことと、はい、まあ、三角持ちやペナント型の上の抵抗線これも超えていくっていうことは持ち合い離れになる可能性ってのがあるんですね。ということは、まあ、週明けおそらくすぐにではないと思いますけど、おそらく円売りの動きから出てくるっていうことは来週の日銀ぐらいがトリガーになるような気はしないでもないですけど、まあ、そこで、読売新聞のインタビュー記事の例えばシーンなんか見て、はい、でやはり金融緩和は継続だ、で円売りトレンド変わらないということになると、まあ大円通貨特にこのちょっと出遅れ感のあるニュージーランドドル円なんか上に向かう可能性が出てきたなと、となると、はい、これもシーズナルで見ると丸7番でいうと、これも何回もお伝えした通り、8月末とか9月上旬にはボトムつきやすくて、で1回上げてまた10月上旬に2番底をつけて、でジグザグとやりながらユーロと同じように12月に一番ボーンと上げやすいっていうのがニュージーランドドルの特徴、
はい、
で、まあ、よく8月末買いという話をしましたけれども、うん、まあ、ちょっとおさらいで言うと丸8番、ニュージーランドドル円の過去10年と20年の、丸8番ですね、8月末に買って12月末に売った場合の勝敗表でいうと過去10年で勝率は9割、で過去20年で言っても20年中17年がプラスリターンということで8割5分の勝率、
はい、
でここでマイナスリターンというのは去年はまあこの時期から9月10月の本邦当局の為替介入円買い介入があって下げたというのと、2011年はこれはドル円の最安値をつけたのが10月、
はい、
で2008年はもう言うまでもなくリーマンショック、でちなみに今日9月15日ってことは2008年から15年目リーマンブラザーズのチャプター11の日ですから、はい、まあ、やっぱ9月はいろんな材料が揃ってるなというのがありますが、まあ、それはさておき基本的にはまあ確率の高い方にベットするということから考えると8月末といってもそのぴったりじゃないわけですから、まあ、9月上旬といってもちょっと来週以降になるとちょっともう後半になるので、まあ、今日明日ぐらい、まあ明日ですか今日ぐらいちょっと下値を探ってみてもいいかなと、
なんかもうこの時期が来たなっていう、ね、季節になりましたよ。もうここから年末まで怒涛じゃないですか、
まあ、ただ10月もちょっとありやすいのでそのまあ2番というか本当はあの黄金の、まあ、スタイルというのは10月末買いではあるんですけど、まあ、8月末買いの確率の高さでいうとニュージーランドドル円というのは毎年、お伝えしているの で、まあ、この辺はですねセミナーでも高尾さんがあのサポートしてくれましたけど、
はい、もうこの8月末買いみたいなところでピンポイントで買えればいいんですけれども、またあの10月とかにもまたそこが来てしまった時に取りこぼしたみたいな話にならないように、ここもあえてちょっとトラリピの作戦を使ってみたいなところでセミナーでもちょっとご案内したんですけれども、ちょっとあの私の資料の6番になるんですけれども、トラリピの使い方としてはシンプルにあのレンジで下がって買って高くなって売って細かく繰り返す以外の使い方も実はあってと、はい、でこれがですね、
ニュージー円ですか、
あそうですね、ニュージー円の
丸
6番ですね、
はい、トラリピ、
はい、でこれが、まあ、今回ですねあえてちょっと80円から88円までの間の買いのトラップといった形をちょっと作ってみたんですけれども、この赤のレンジの中で下がってくるともうトラリピがどんどんどんどん買い増してくれるような形になっているので、はい、10月とかにもう一回85円とかまで降りてきたところとかもうまく拾ってくれるようなセッティングになっているので、まあ、今目をつぶって買って年末まで持っておくみたいな、まあ、宝くじ一点買いみたいな使い方もありだとは思うんですけれども、
はい、
まあ、うまいこと、平均取得単価をちょっと落ちてくるときに下げながらみたいなところをトラリピで使っていただくといった、まあ、いわゆる連番で10枚買っておきますみたいな、そういう使い方も面白いかなと思っていて、
はい、
で利益値幅という項目があるんですけど、すぐ利食いするのか、高く引っ張るのか、ここわざとこれ10円とかもう買ってから10円上がるところまで利食いしないような設定にしておくと年末ぐらいのそろそろいいかな、自分のタイミングとかで利食いを成り行きでしてあげるといった使い方もできたりするので、
うん、本当に利益幅を大きくするってことは基本はバイアンドホールドにするということで買い拾っていくってことなんですね、
はい、
なのでそのやり方は十分ありかなと思います、
ね、なるほど、どっちがいいのかなっていう話もありましたけどね、その利幅、はい、そっか、
ここに関してはあの今回の津田さんのさっきの、作戦をトラリピで当てはめて、まあ、毎日毎日相場を張らずに買いポジションをうまく取っていくにはといってちょっと一案だったりするので、
なるほど、
はい、ぜひ使ってみていただくと面白いかなと思ってます、
はい、
これが外れたら まあ、高尾さんの勧めが悪かったということ
まあでもね、これ100万円で75円までロスカットにならない設定の参考例としてご紹介されてますけど、その部分はね、余裕を持って、まあ、はい、年末まで見守れる、忙しい年末ですからね、見守れる設定にしておくとってことですよね。
打診買いっていうレベルで、まあ、先通貨からできますから、うんうん、まあ、試しに買っていくっていうのもありかもしれませんね。
そういうのに関しても、まあ、100万円とかじゃなくてもっと少ない金額とかであれば、はい、トラップ本数だったりとかをいろいろ調整していただくと、もっと少ないアマウントでとか仕掛けの、ポイントを変えることができますので、うん、はい、まあ、一つの参考例としてお出しして、80円まで買い増すことができるので、まあ、だいぶ下まではカバーできているような、うん、はい、ちょっと大きめのものをあえて持ってきました。
なるほど、はい、分かりました。はい、津田さんの方からは、はい、ということで、ここまで今週の振り返り、為替市場について伺ってきました。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日必着です。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済、
お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。
ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
トゥデイズマーケットのコーナーです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者に伝えていただきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、大引けを迎えた日経平均株価ですが、364円99銭高い 33,533 円9銭1.10% のプラスで続伸となりました。トピックスも 0.95% の上昇 2428.38 ということになっています。強いですね、
はい、アメリカ株高だけじゃないですねこれね。アメリカ株高見ながら、朝の6時の日経平均先物って 33,200 円でしたよね、はい、今はそこからさらに125円上、まあ一時は33,445 円が先物の値段で、現物株については今日一番高い値段というのはどのぐらいまでありましたかね。現物株 33,700 円台はなかったんだね。
634円が前場にありましたね。
そうですね、まあ、今トピックスがですね、連日昨日に続いて一番高いところ、一番高いところというのは33年ぶり、どこまで行っても33年ぶりなんですけど、あと500ポイント上がんないと33年ぶりっていうのはなかなか解けないわけなんですけれども、あの高い水準にあるわけですね。それで明日から3連休を控えるわけですよね。通常もうあのマーケットでこう解説をするという状況になると、3連休前株価が高い位置にある、利益確定売りが出てくるのも致し方ないっていう、まあ確かに利益確定売りは出てるんでしょうけど、はい、それをしっかり買う海外投資家の買い、うん、このあたりが今入っているということは今日も確認された後考えております。
外国人が買っているってことなんですね。
これ株価が上がっている時というのはですね、あの投資主体別ですと、やはり海外投資家が買わないと株価は上がらないっていうような面があります、うん、個人の皆様はやはり下がったところで買うというような、そういったスタンスがメインになりますので、はい、今日のところはやはり海外投資家の買いが続いていると考えた方が、ね、無難なのではないかと考えてます、
うん、どういうところを買ってきてるんでしょうか。
上昇率が一番高いのが電力ガス業ですね今日、はい、あの電力株がほぼ全て新高値、うん、それから石油石炭産業が上昇率では2番目に続きます、はいはい、電力ガス石油石炭
輸送用機器、
ここは自動車が入りますけどね。最初のこの二つっていうのは、電力を作るためにエネルギーを消費する方と、二番目の石油は、 エネルギーを作るための材料を供給する方で、ちょっと違った業種のように見えるんですけど、はい、ただ、エネルギーを供給するという面では、これは一致した面があります。
はい、
原材料が電力ガス業の場合、石油や石炭の価格が上がるとマイナスになってしまうんですが、その電力ガス業と石油石炭製品が両方とも上昇率の上位に入っているということは、まあ日本におけるエネルギー産業そのものの重要性、国民にエネルギーを供給するという重要な仕事をしているといったことがですね、これ世界各国で共通して、企業としての重要な存在感が見直されているのではないか、そんな考え方を持っております。
なるほど。
基本は原油高も当然影響していると思いますし、
はい、
でまあ、商品価格なんかも強いんですけど、ちょっと鎌田さんにもその最初お伝えしたいんですけど、
はい、
その外国人はそのやっぱり阪神タイガースの優勝を見てやってるんですか、
ね、いやそれも、ね、あるんじゃないかと思うんですけど、
これはですね、ただ一つここで銘柄を一つ見ていただけますでしょうか。
はい、
8242の H2O リテイリングという会社があります。
阪神、
阪神ですね、
はい、H2 という O っていうのはこれ水じゃありません。 H が2つ、阪神阪急で、このリテイリングですから、あの東京の、東京じゃないですね、大阪ですね、はい、大阪の梅田のもう周辺のもう駅にめちゃくちゃ近いところにある阪急百貨店と阪神百貨店、この会社です。
私もよく知ってるところだ、ね、
僕は説明する必要はないですね。でこの H2O リテイリングの株価が 4.5% 下げているというのは、こんなに株価が全般が上がってんのに、なんであなたは今下がっとんのやと。
そうなんですよね。4.5%
下げている。これは仕方ないですよ。これはね、意外なことが起こったわけじゃない。
はい。
で、分かっていたことが、まあ、いずれ起こるであろうと思われていたことが、ぶっちぎりの優勝ですよね。それが起こったことは、材料にはならないってことですね。一回利益を確定するというような、その動機づけになるってことですね。
今ちょうど阪神百貨店も阪急百貨店も優勝セールをするので、
7日間行うらしいです。
ここではですね、でも優勝セールの売り上げの状況はちょっと材料にはならないと思います。この短期的な、次に材料になるとすれば、日本シリーズにしっかり出るかという、その結果です。その結果です。
そうですね。まだ優勝したわけじゃないですからね。
そう。日本シリーズ、今日本シリーズに、ぶっちぎりで優勝しても出れないことが今ありますからね、プレーオフで。
そうなんですよね、システムが。
18年ぶりのあれって言ってますけど、18年前はですね、出てもボロ負けしましたから。
2005年ですね。日本シリーズも一回勝ってるんですよね。
日本一になったのは85年、
ね、
だから阪神の優勝 そのデータ見ても、ね、大体20年に1回ですから、1962年64年、で85年というのは私もいろいろ覚えてますけど、で2003年2005年2005年から18年目の23年、それで18年周期だから、やっぱ景気と株価 の測るにはちょっと分母が少なすぎると。
2005年の優勝と間もなく優勝してればリーマンショックはなかったかもしれないとか、そんなことない
ですね。そういろいろあるんですよね。でもここまで結構百貨店買われてましたもんね。
そうですね、9月14日高値ですから、はい、もちろん買われてたわけですよ、うん、でも今日はその、まあ、分かってたことが起こると一回材料でつくし、次は日本シリーズ、はい、ただちょっとね、ぶっちぎりで優勝して、緊張感を保つのに、結構大変な部分がありますから、こうなると、もう、
ね、
2位と3位からの勝ち上がり組、苦労して勝ち上がっていたチームに、広島になるか DNA になるか、はたまた巨人になるか、それに勝てるかどうかは分からんですね、これはね。いくらぶっちぎり優勝してもね、
これ
は。
ありますからね。
これ、優勝セールって言っても、それまでに、こう、いろいろ看板とか、準備してるんですよね。で優勝しなかったときにそれ全部ゴミの山になるっていうのが経済効果的に良くないというのもあるみたい。日本一ももちろん用意してると思うんですよね。
ちょっともう一つ質問ですけど、
はいはい、
WBC で日本が優勝したときに、はい、大谷工業が買われたと、はい、いうのがありますけど、
ね、数倍になったっていう
関係ないけど関連銘柄みたいなのはあるんですか。
阪神が優勝したときに神戸本社の、はい、AREホールディングス。
ARE ホールディングス。
5857。
あれですね。
あれ。これが関連で買われるんじゃないか。まあ今日も上げてるみたいですけど。
あれですか。
なんか関連
で。ARE であれですか。
5857。
あれはおそらく 今年流行語大賞になると思うんですけど。
そうですね。
まあ AR や非鉄金属ですね。このあたりもなんか上げるみたいで。
今日は13円だから1948円ですね。
個人的な感想としては、あまり高値はつかまない方がいいんじゃないのかなって気持ちはしますけどね。その理由によるものですか。
AR イオリックス、今年の3月に2096円つけて
る、ね、まあ、でも配当利回りなどが非常に高い株ですね。
まあけど共通項あれしかないですからね。
そうですよね。
社名を覚えておきたいと思います。津田さんにせっかくね、教えていただいた株ですから覚えておきたいと思います。
はい、なるほど。まあ、そのあたりの買いも、はい、外国人が注目しているかどうか分からないんですけども、阪神の、ね、優勝に絡んだ買いもあったかもしれないですけど、はい、やっぱり日本への注目っていうのはすごい、日銀のこのインタビューに、上田さんのインタビューにしてもそうですけれども、外国人からの注目っていうの
は、そうですね、この日本の株っていうのは今やはり株業績の増額修正の期待値のある会社ですよね、はい、でこれはやはり円安で推移していることもあって、自動車メーカーなども今日みんな高値をつけてるんですけれども、はい、業績の上振れ期待、これが非常に強くなっております。本日ですね、投資家の皆様がよくご覧になると思われる、東洋経済会社指揮法の秋号が発表されているんですけれども、はいはい、トヨタ自動車は今のところトヨタ自動車業績の修正はしていないんですが、東洋経済によると今年度の見通し、トヨタ自動車会社側の3兆円の営業利益に対して東洋経済は3兆8000億円、まあこれはアナリストもこれ大方今の為替レベルや売上の状況ですと増額修正しているというのが当然なんですけれども、このあたりの日本企業の増額修正に対する期待値、これは他の国と比べるとあるということですね。これでドル建てで投資しててもですね、あまり日本株に対して面白みはないのかもしれませんが、日本人は円建てで投資して、はい、そして円建ての利益が増えて円建ての配当金が増えれば日本人の投資家は安いところを買う、はい、そうすると下値の限定された株であるということが海外投資家にとって日本株の魅力を高めているといった面があると思います。
下げたとしても、
下げれば2000兆円の金融資産、個人金融資産が、まあ、ある程度下支えする、その差があった幅が限定的だということが投資対象としては魅力です。これそうですよね。だって投資する対象の下値が限定的、はい、誰かが買って下値が限定的であれば、それは魅力になるはずですよね。下が限定的で上が考えられるという商品の方がいいわけじゃないですか。逆にこのどんどんどんどん下値が底の死ぬのようになってしまうような対象っていうのは、やはり投資する上では怖い。でその一方で日本株の方は、下値限定型の魅力があるんじゃないかと私は考えてます。
そういう物色をしているってことですね、逆にアメリカ株だと下がちょっと見えないっていう怖さもあって、
アメリカ人の立場になるとですね、これドルで生活してるわけですよね、
はい、
ドルで生活して 4.3% の10年債利回りを購入することができるんですよね、はい、でドルで生活してればそのドルの価値が下がろうが上がろうがもう一定の利回りが確保できるわけですよね、その 4.3% 地獄の国債で利回りが回って、それに対して今の益回り、株式の益回りの差というのがごく狭い状況になってますよね。 PER 例えばPER20 倍だったら益回り 5% しかないんですよ、うん、PER16 倍になってようやく益回りは 6.25% ですよ、はい、だから今はアメリカ人にとってみると国債の利回りと比べた株式の魅力っていうのが落ちてる時なんですね、うん、でこれでもしも経済に不安定な面が出てくるとドーンと国債にお金が流れてアメリカ株っていうのは急落するリスクがある、その意味で日本人にとってみると円で暮らしている日本人が、まあ、長期債の利回りが上がったといっても 0.7% ちょっとですからね、はい、それで日本株の今日 PER16 倍になりましたね、日経平均、これで益回りが 6.25% ですから、やっぱり日本人の方が日本株を買うというような理屈に合ってるわけですね、これ。
じゃあ下でも支えてくれるし、はい、という意味でアメリカ
と外
国人の買いが入ってると、はい、まあ、トヨタに関連してもね、その下請けの 会社が買われてたり、電装なんかも買われてますからね。いや、
自動車部品株は今日はトヨタ以上の、あの株価の上昇を見せておりますよね。
はい、そうですよね。あともう一つ大きなのが、あのアーム祭りなんて言われてますけれども、
いや、これはね、ちょっと、まあね、理屈の上で難しいです。
難しいですか。
なぜかっていうと、この半導体関連株が昨日確かにアームは公開価格から 20% 以上高く引けましたけど、はい、あのソックス指数っていうのは半導体関連株全般の動きって 0.6% しか上昇してないんですよ。だからこの理屈で言うと、日本の半導体関連株とアメリカの半導体関連株が全然違う動きをするってこと、これありえないですからね。全員がグローバルで仕事してるのが半導体関連株ですから、日本の株とアメリカ株の株が違った動きをするっていうことは、これはあのないわけですね、はい、その意味で、あのアームは確かに立派な会社でしょうけれども、それが昨日のアメリカ市場を見ると半導体関連株の人気をもたらしたわけではないという、この事実は僕は押さえておいた方がいいと思います。
はい、まあ、その親会社のソフトバンクグループ、は今日は一応プラスで、
こちらはもうあの今日は強いですよね。
あの
持ってる株価の価値が上がるという、ね、その非常に分かりやすい材料で、はい、このアームが上げ続ければ、これは前提ですけれども、うん、ソフトバンクグループは、持っている資産が増えるという、うん、それはあのもちろん好材料ですね。
137円高、6718円で終えてます。じゃあそれを見て、この3連休挟みますけれども、来週目白押しですが、イベントごと鎌田さん、どのあたり、
ね、FOMC を見て、あの国際グローバルな投資環境を確認するっていうのは大事です。
FOMC でも
今回はあのメンバーの見通しが、あの3月、6月、9月、12月はメンバーの金利見通し、経済見通しが出てきますから、アメリカの GDP 見通しです。3月 0.4% の成長でした。今年。6月の段階では 1.0% の成長でした。で、9月は今回の見通しで、おそらく年間の GDP 成長見通し、また上積みされる可能性があります。でGDP 見通しの情報修正がされると、来年末の金利水準、はい、これが上がるということになります。これは反比例の比例の展開というんでしょうかね、GDP の見通しが上がると来年の物価見通しも上がると、はい、こういう関係でよろしいかと思います。したがって GDP が強く、来年の金利見通しが、6月の段階だとですね、来年の末の FF レートが 4.3% っていう、はい、失礼 4.6% という見通しだったんですよ。3月時点で来年末は 4.3% だった。6月時点では 4.6% だった、はい、これが GDP が強いと来年の末の政策金利がもうちょっと上がる可能性がありますよね、それを見ながら、世界の株式の保有の比率っていうのをどのように変えていくか、これが来週の注目点ですね。
なるほど。20日水曜日 FOMC の結果発表、はい、まあ、日本時間21日の3時ですね、あるということですね。その他ありますか。
まあ、もちろん日銀の金融政策決定会合もありますから、まあ、先ほどからお話が出てましたけれども、あのこれはここで変更はないんですよね。あの変更はないですよね。やったばかりですから、今回変更はないですよね。何もないです。
先ほど脇林さん言った通り、その読売新聞のインタビュー記事の真意を問われるっていうのはありますね。はいはい、
ですからインタビューの内容を、インタビューっていうか、あの引けた後の3時半の総裁の会見、これを見るということになりますね。あの取引時間中に発表されるあの内容については、これはもう、
大体お昼からもう安心、
これはもう安心して見てていいと、はい、それが結論ですね。
なるほど。その後のね、会見まで見ていただきたい。15時30分ぐらいからな。
その後になったらもう、でも株式市場終わってますよね。
そうなんですよね。金曜日ですよね。引けてからですね。
じゃあその金曜日の夜のね、はい、あの為替トレードですとかっていうのはしっかり見ていくということが必要ですね。
はい。ちなみにあのリスナーの方が、視聴者の方が教えてくださったんですが、さっきの ARE ホールディングスさんは、あの自分からもう多分寄せていてるのか、サンテレビで CM 流してるらしいですよ。
なかなか商売上手な話
ですね。もうこれに便乗してというところなんですかね。
あれとはつかないみたいですけどね、岡田さんはね。
あ、そうなんですか。
次は日本シリーズに向けて買えるみたいですけど。
なるほど。5857 ARE ホールディングス、鎌田さんまた見といてください。はい。ということで、ここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では簡単にマーケットを振り返っておきます。大引けの日経平均株価ですが、 364円99銭高い 33,533円9銭、トピックスは 22.81 ポイントプラスの 2428.38 ポイント、マザーズ指数はマイナスとなりました。 1.14 ポイントのマイナスで 739.90 ポイントとなって反落しました。そして売買代金、プライム市場の売買代金固まったようですので、ここでお伝えしておきます。売買高が23億9054万株、売買代金は5兆円を超えてきました。5兆6708億4000万円。そして値上がり銘柄数が 66.8%、 全体の 66.8% の1227銘柄、値下がり銘柄数は全体の 30.1%、 553銘柄、変わらずが55銘柄となっています。そして商品市況も見ておきます。直近の国内の金先物 1g9085円、プラス64円 0.70% の上昇です。直近の東京原油先物 1kl 当たり 81,630円、1650円高で、こちらは 2% の上昇となっています。ということで、ここまで以上 Today's Market のコーナーでした。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
共同通信社編集員の橋本拓則です。様々な企業を取材してるんですが、現場ではいろいろ起こってるんですね。文字にはできないんですけれども、お話ならできます。ここだけの話としてお聞きください。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。月2回水曜日ポッドキャスト配信中。
火曜夜8時20分バイク好き集まれライダーズ。バイク大好きステップ堀田がお送りするバイク一色の番組ライダーズ。
マネースクエア、
トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日番組冒頭からご一緒しているマネースクエアの高尾和秀さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にトラリピの活用アイディアいろいろあるんだなっていうセミナーを通しても私も学びましたけれども、
はい、まあ、バリエーションがやっぱりいろいろあるんですけれども、ね、やっぱりトラリピの仕組みをシンプルに生かそうとすると、やっぱりレンジ相場を狙いに行くといったところが、そうですよね。はい、よかったりするので、はい、もう世界戦略がレンジ相場を狙いにいってる、うん、はい、例になるかなと。
その世界戦略のパフォーマンス今週も見ていこうと思います。
はい、で前回そのセミナーとかではいつもこの出している内容とかを説明させていただいた話になるんですけれども、これを毎週ですね追っていくことによっては、実際に運用されている方とかでいうと、あ、何もなければ逆に安心だなみたいな、同じこと言ってる時の方が安心感がむしろ、まあ、つまらない時の方がある形になると思うので、はい、ちょっと引き続き見ていきたいんですけれども、今回ですね、今までドルカナダがここ最近評価損がちょっと10万円超えてきて12万円とかなってきた局面だったんですけれども、少しこれが今減ってきましたと、
はい、
でそれと逆に OG キウイが少し評価損が増えてきた、はい、ここもうまくいってるケースの一つで、口座全体の評価損の変化はあんまりないんですけれども、ドルカナダと OG キウイが今うまいこと入れ替わろうとしているようなちょっと動きになってきているかなと、はい、で相変わらずユーロポンドは少ないまんまですと、はい、いたところですね。で利食いがやっぱりどうしてもあの8月に入ってからですね少ないといった状態は相変わらずなんですけれども、まあ、今回少しドルカナダが評価損を下げて利食いを進めてきた、そういった状況になっています。
はい、
はい、じゃあ、実際に OG キウイのですね週足チャートの方から動きの方をおさらいしていきたいんですけれども、 はい、まあ、ちょっと評価損を貯めたからといって大きく動いたかというと、もうほぼほぼ動いてはないんですよ。そうですよ
ね、まあ、当たり前なんですけれども大きく
動いて典型的な三角持ち合い、
どっちに抜けるかみたいなところは、エネルギーが溜まってるとは思うんですけれども、あ、まあ、なかなかちょっと動き出すきっかけがまだないのかなと、はい、で前回の、オーストラリアの雇用統計とかで、まあ、少し上げてきているところはあるかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、オジキューにはそこまでの勢いがあるわけでもなくと、
うん、
やっぱりその来月とかですかね、3日4日にオーストラリアの政策金利の発表とニュージーランドの政策金利の発表が、はい、まあ、2日連続で起こるタイミングがあるので、
うん、
まあ、おそらく据え置きだろうとは思うんですけれども、
はい、
何かしらの、材料として動き出してきっかけになってくれれば、うん、まあ、夏枯れが終わって秋口の動き出しの、きっかけになるといいかなとは見ているんですけれども、
こういう時は良かったんですよね、オーストラリアは。
そうなんですよ、
オーストラリアいいんですよね、
は
い、
ね、
結果が良かったといったところを、まあ、少し受けて上がってきている状況で、
うん、クロス円なんかはもうちょっと反応してたってことですもんね、は
い、そうですね、クロス円の方がやっぱりそのストレートに反応しやすいところあると思うので、
うん、
どうしても OG9 位となると
そうなんです、
ね、ちょっと相殺しているところがあったりするので、
うん、
はい、
今回は RBA が10月3日、
はい、
RBNZ が10月の4日、
ああ、じゃあちゃんとずれてくれてるというか、
はい、そのこの1日違いっていうのは今年に入って2回目ですか、
うん、
これは4月以来なので、うんうんうん、今までは RBA があっても RBNZ がないというのがあったので、
はい、
どっちかというと、まあ、オーストラリア中心のメインの材料で動いたんですけど、まあ、今回 RBA が出てその後ニュージーランドですから、まあ、どっちでも動くなということもあるので、うん、ちょっともしかしたらこのブレイクする可能性っていうのは三角持ち合いのブレイクの可能性もあるかなと個人的には見てますけどね、
まあ、その時差があることで動きがちょっと出てくれるといいってことですもんね、
はい、そうですね、はい、で特にオーストラリアの RBA の総裁が入れ替わった後といったところもあるので少しちょっと注目はあるかなと思っているので、
何さんでしたっけ、ブロックさんでしたっけ、
はい、
ね、ローさんからブロックさんに変わると、
元副総裁の方ですかね、
うん、どんな方なのかっていうんですね、
は
い、
一発ちょっと利上げをはい、やってくるのかどうなのかとか、何か含ませる発言してくるのかとか、
まあ、人の習いとしてはやめるとき始めるときは基本何もしないというのがあるので、う
ん、まあ、急にねカラーを出してくるか、動く
とおそらくサプライズだと思います。
それだったら動くかもしれないですね、
はい、まあ、今は特にあの、まあ、上にでも下にでもちょっと値動きが欲しい状況なので、はい、何かしら動きちょっと出てほしいと期待をしています。
なるほど、
はい、
そして、
はい、じゃ続いてユーロポンド、はい、これはもうあのチャート見ていただいて、あの毎回の通りで本当に上下に方向性は出てないですと、
はい、
前回の、ユーロですね、ヨーロッパの方の、政策金利の発表とかで上がったのに結局はあのユーロが売られるみたいな状況があったので、
はい、
まあ、ユーロドルだったりユーロ円とか反応がしっかりあったんですけれども、まあ、ユーロポンドも反応は当然あったんですけど、
はい、
もう週足見ていただくと本当に動きがあったのかなかったのか、
うん、
まあ、このような状況なので方向感に変わりはさほどなく、
はい
はい、0.85 の上の売りの、まあ、プラスアップのレンジでの推移というものが引き続き続いていたりすると、う
ん、はい、イギリス会合あるんですよね、
来週21日ですね、21日木曜日、
まあ、上げるだろうというお話、
まあ、上げそうですね、その後が大事ですけど、うん、まあ、打ち止めなのかどうかカードを出し切るのかどうか、
うん、
まあ、基本的にはポンドは動いてくるでしょうね、その日は。
そう、予想通りだとユーロポンドはどう動くんですかね、
はい、もうこれが予想通りだとどう動くかという予測が一番難しかったりするのもこっちだと思うので、
結局動かないみたいなこと
も、高でも下がってるっていうことは基本カード出し切ったら例えば売られるとか、
ね、
あとはまあセルザファクトっていうのもありますが非常に難しい、
うん、
結局来年以降の経済見通しみたいなところが悪いっていうふうな要因とかを加味しながらの反応にはなってくると思うので、特にヨーロッパとイギリスの組み合わせというものが本当に大きな差が出てないような雰囲気がずっと続いてたりするので、はい、まあ、一つ評価損の少ないセッティングとして、はい、見ていっていただくのがいいかなと思ってます。
なるほど。
はい。では続いてですね。
ドルカナダ。
はい、ドルカナダ。今回ですね、ドルカナダが、ポジション貯める方向ばっかり進んできたところが、切り返してくれて戦略的には今評価損を下げながら利食いしてくる方向に動いてくれてますと、はい、まあ、その2つが動かない中ドルカナダが利食いといった動きなんですけれども、はい、これがですね今ちょうど値打ちとして売りレンジのちょうどど真ん中ぐらい、
うん、
はい、1.35 付近まで降りてきているので、まあ、このまままた下がってくるといった、まあ、可能性もあるんですけれども、まあ、はい、やっぱりまあ来週あたりとかですね、 FOMC 控えてたりするので、まあ、材料は出てくるかなとは思いますので、まあ、ボラティリティにも期待できると。でちょっとセミナーでもお話ししたんですけれども、これちょっとお話しした内容で深く言ってなかったので質問があったところなんですが、はい、今から始めた時にまっすぐ上に上がっていくだけだと、はい、ポジションを下半分持たないので、うん、その場合は上に仕掛けをシフトすることができますよといったお話をちょっと軽く触れたんですけれども、これどういうことかをちょっと、説明しようかなと思って、うん、これ次の資料なんですけど、は
い、この売りレンジとね買いレンジとありますけれども、はい、始めるタイミングをこう見計らってるって方もいらっしゃって、いつ始めたらいいんですかっていうねご質問があってご提案されたと思うんですけども、はい、そのドルカナダの週足チャートで今見てて、は
い、これがですね、例えば売りトラリピのレンジでスタートするので、はい、ここからまっすぐ上に上がっていってしまうと評価損が抱える状態で、まあ、利食いもまだない状態で、レンジアウトしてしまうのはちょっとリスクだみたいな考え方になると思うんですけれども、うん、その場合 1.3 から 1.35 のトラップを引っ掛けてない状態で、上に上がっていく話になるので、半分のリスクで評価損をまず上に持っていくと。じゃあその後レンジアウトした時に何も動けないのかというと、下の使ってない分を上に持ち上げることができるので、この設定自体が 1.3 から 1.4 の間に55本トラリピのトラップの仕掛けが入っているんですけれども、そのうちの半分ですね、27本分を 1.4 から1.、ごめんなさい、1.4 から1.45 の部分に仕掛けをさらに出してあげると、上のカバーできてなかった部分までカバーができるようなセッティングに切り替えることもできるといった、うん、ちょっと難しいんですけれども、はい、上級的な使い方も可能にはなるので、うん、始めるタイミングとしては非常に、まあ、どちらに、シフトしてもいいような状況でスタートができるといったところがありますといったお話だったんですよ。
それまたそのエリアに新しく追加した部分に入っていって下方向に行くときには、はい、そこをまた解除して元の位置に戻せばいいってことですよね。
はい、売りトラリピなので、はい、上に行くときにはどんどんポジション貯めて新規の売りを貯めていくんですけど、下がっていくときにはそれを買いで決済して利食いして下がってくるので、
はい
はい、そうすると 1.4 を下回ると上に仕掛けを追加した部分は全部利食いしてポジションなくなるので、はい、そのタイミングで元々のセッティングに戻す、うん、といったことが可能になります。
なるほど。じゃあ結構こうメンテナンスじゃないですけどしっかり見ておいて、
はい
ね、チャートの動き見て、あ、このエリア出たなって思った時にちゃんと設定を変えると、
はい、そうですね、まあ、今がスタートする時がちょっと怖いなリスクだなって感じる場合はこういうようなちょっと手間かかるんですけれども技もありますといったご紹介なので、やっぱりまあメンテフリーで運用されているという方はまあ、半分のリスクの状態でちょっと置いておいて戻るまで待つでもありかもしれないので、はいはい、そこはいろいろな考え方で使い分けていただくといいかなと思ってます。
ちょっとじゃあ上級者向けって感じですかね。
そうです、ハイレベルな使い方ですこれは。
でも結構興味がある方はね今始めたいと思っていてでも悩まれてるっていう方にご提案したい、はい、ドルカナダのそのあたりもしっかり相談に乗りながら、
はい
ね、ご質問いただけるということですので、セミナーもまた今月ありますしね。
そうです ね、はい、
そんなところで聞いていただけると、
ぜひまた会場に来ていただけると、やっぱり対面でそういった自分の個別の気になるところもやっぱり質問ができるみたいなところは一つ のメリットだと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
世界戦略のパフォーマンス結果を確認していきました。高尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。 気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
抜けた抜けた抜けた抜けた、強い6番オールフェーブル、あっという間
にリードを広げました。ふと思う時がある。歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう。共にクラシックに出ることがなかった2頭、スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろう。しかし思いを巡らせるレースが行われることはない。どの馬が勝つのか、それは永遠にわからない。それでも思う、何度も思う、あの馬とこの馬が対戦したなら。ラジオ日経、
ディープインパクト圧勝でゴール。ディープインパクト圧勝、2番手にはリンカーン。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について、今日はこの方に来ていただきました。マネースクエアからシニアアナリストの八代和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八代さん、はい、実はあの私たちはセミナーでご一緒しているので当たり前の お顔なんですけど、初めて登場されるってことなんですよね。
そうなんです。初めてで、もう非常に、とても楽しみにしてました。
楽しみにしてましたか、は
い、
なんか嫌がってませんでしたか。
いやいや、そうなんですよ。とんでもないです。
私もどうだっつったら2つ返事で、
はい、あ、本当ですか。
出たいと。
ね、阪神優勝したし、はい、もう行きたくないなみたいな、なんか思ってないかなと思ってたんですけど、
まだね、カープ2位ありますから、
ね、そうそう、可能性が。八代さんは広島ファンなので、
まあ、初めてのリスナーの方も、彼はあの広島の生まれですから、
はい、
カープが大好きだと。
そうなんです、
ね、広島は勝ちましたもんね、昨日ね。
昨日そうです、もう2位狙いってことですね。
どうなるか分かんないですよね。
もうまだまだ分かんないですよね。
そんな八代さんに今日はですね、新興国と資源国の通貨分析、しっかりプロフェッショナルですからね、あ、スペシャリストですからね、はい、その辺の話をしっかり伺っていこうと思うんですが、さっきトラリピのコーナーでも通貨ペアのお話しして、そのあたりをちょっとね、どんどんこう深く、ご紹介していただこうと思うんですが、まずはどの通貨ペアからいきましょうか。
そうですね、先ほどありましたように OG9 位から見ていきたいと思います。
はい、
こちらも先ほどありましたけど OG9 位の週足のチャートなんですけれども、はい、もっと細かく見ていくと、昨年の11月ぐらいからおおむね 1.0、 あ、失礼します、 1.05 ですね、 1.05 から 1.11 の間でも行ったり来たりしているような状況で、
はい、
で、まあ、足元でいうとさらにレンジが狭くなってて、 1.08 ニュージーランドドル台を中心に動いているような状況であって、方向感がなくなっているような状況なんですよね。で、OG9 位に関して言いますと、基本的にはオーストラリアの中銀である RBA と、ニュージーランドの中銀である RBNZ の金融政策というか政策金利ですとか、市場側とは政策金利の先行きにどのように見ているのか、
はい、
そちらにを反映しやすいというふうに考えてまして、というのもですね、オーストラリアドル、豪ドルとニュージーランドドルの特徴というのが比較的似通っていて、つまりどちらも、ディスクオン、ディスクオフの影響を受けやすい。ディスクオン局面では豪ドルもニュージーランドドルも変わりやすいですし、はい、ディスクオフだと逆。そしてオーストラリアもニュージーランドもですね、中国が主力輸出先なので、中国景気の影響を受けやすいという特徴があります。もちろんですね、豪ドルとニュージーランド動く幅が違いますので、OG9 位、それなりに変動するんですけれども、ただ大きな方向性を決めるのは、RBA と RBNZ の、金融政策だというふうに考えてますんで、OG9 に関しても今後どうなるのかを考える上ではですね、両中銀の金融政策を考える必要があるというふうに、思ってます。その両中銀の金融政策なんですけれども、ご覧の資料にあるようにですね、オーストラリアの RBA に関しましては、今年のですね、 7、8、9月の3ヶ月連続で政策金利を据え置いていて、現在の政策金利は 4.1% になっています。そして緑のですね、ニュージーランド RBNZ に関しましては、こちらもですね、7月8月と2会合連続で政策金利を据え置いていて、こちら、ね、現在の政策金利は 5.5% ということで、足元ではですね、両中銀とも政策金利は据え置きの方向性になっています。ではですね、今後どうなるのかということなんですけれども、
物価は落ち着いてるんですかね。
そうですね、3番目の資料なんですけれども、オーストラリアの物価動向を見てみますと、まだまだ高いんですよね。RBA というのがですね、インフレ目標というのを掲げてまして、2から 3% の範囲内に中期的に、CPI 上昇率を、安定させるということを金融政策運営の目標にしてるんですけれども、総合の CPI に関して言うと、今年の4から6月期は 6%、そして、総合の CPI から変動の大きい項目を除いたトリム平均というのがあるんですけれども、そちらも 5.9% ということで、RBA の目標を、依然として上回っているということなんですよね。で、RBA はですね、先行きの金融政策に関して、9月5日の前回会合時の声明でですね、このように言ってます、ある程度のさらなる金融政策の引き締めが必要になるかもしれないが、それはデータとリスク評価次第ということで、追加利上げの可能性は残してる状況ではあるんですけれども、ただ一方で声明をさらに見ていくと、思ったほど高派ではなくてですね、利上げにちょっと慎重なのかなというニュアンスを感じます。
なんかトーンが下がったなっていうのを感じましたよね。
そうですね、で、例えば8月1日の会合時、インフレに関してですね、インフレ率は低下したって言ってたものが、9月5日に関してはインフレ率はピークを過ぎたですとか、あと労働市場に関してもですね、8月は非常に引き締まっているといったものが言っていたものが、9月は非常にというのが削除されていると。あと中国景気に関して言及されてまして、9月5日、不動産市場のストレスによって中国経済の先行き不透明感が増しているということで、政策金利は据え置いているし、利上げの追加利上げの可能性は残しているんですけれども、ただ利上げまでの距離はちょっと以前に比べて、距離が出てきているのかなというふうに、考えられます、では市場がですね、 RBA の政策金利について、どのように見ているのかというのがですね、次のページなんですけれども、こちらですね、 OIS 翌日もの金利スワップをもとに算出されました、市場が織り込む RBA の政策金利の確率を表したものになってます。 RBA の会合はですね、年内はあと3回あって、次回が10月3日で、 RBA の場合ですね、これまでは、1月を除いて毎月政策会合があったんですけれども、来年からですね、年11回から年8回に、減ります、減少します。で、今回はですね、6月までのデータを持ってきたんですけども、資料が織り込んでるものですね、これを見ますと、資料お手も、ご覧の資料ではですね、ずっと来年6月にかけて、一番高いのが 4.1% の確率が一番高くなっていると、緑の枠で囲っている部分になりますね。これを見ますと、市場はですね、来年の6月まで、RBA の政策金利は据え置かれるというふうに、見ていることが確認できます。で、一方ですね、ニュージーランドはどうなのかということで、こちらも物価動向を確認してみますと、ご覧のようになっていて、RBNZ、ニュージーランドの方もですね、インフレ目標というのを掲げてまして、こちらはですね、1から 3% が目標で、その中央値である 2% に、中期的に CPI 上昇率を安定させることを目標に金融政策を行っています。で、足元の CPI 上昇率というのが4から6月期ですけれども、6% ということで、
まだありますよね。
そうですね、こちらもですね、まだまだ高いといったような状況になっています。では、RBNZ ですね、金融政策に関してのスタンスなんですけれども、8月16日の前回会合時の声明ではですね、政策金利は予見可能な将来において、景気抑制的な水準を維持する必要があるということで、こちらに関してはですね、追加利上げに言及するのではなくて、政策金利を当面高い水準に維持するというような表現にとどめている状況ではあるんですけれども、一方でですね、短期的な経済活動とインフレの使用が想定していたほど鈍化しないリスクがあるということで、景気ですとか、インフレ、先ほど言いました CPI 上昇率が思っていたほど下がらない可能性もあるというふうに見て、いうような見方を示してますんで、政策金利は背負いてるんですけれども、こちらはですね、思ったほどハト派ではないと というふうに、解釈することができます。
ピークは過ぎたと言ってる方と、そうです、そうじゃないかもしれないって言ってるってことですよね。
はい、その違いがありますね。で、RBNZ の場合ですね、こちらの3ヶ月に1回ですね、まあ、政策金利、金融政策報告を公表していて、その中で政策金利の見通しというのを出してるんですよね。で、最新のものが8月に出てきたんですけれども、ご覧のようにですね、5月から8月にかけのものはですね、まあ、左側なんですけど、全般的には情報修正されている赤いラインなんですが、8月なんですけれども、情報修正されているような状況になってまして、はい、で、右側の一覧表にを見てみま、見ていただきますと、5月時点ではですね、緑の部分ですけれども、まあ、政策金利は現行水準である 5% に、据え置かれて、
来年から利下げ、
そうですね、来年の後半ですね、7から、こちら四半期の、はい、なりますね、7から9月期から、まあ、金利を下げるというような見通しが示されていたものが、まあ、それが左側なんが8月なんですけれども、はい、まあ、赤い部分で示してますけれども、まあ、現行水準よりも少し上の水準が示されていて、まあ、利上げの可能性もまだ残っていることが示されて、うん、そしてあの現行水準である 5.5% を下回る水準というのが再来年ですね、25年の1から3月期に、後ずれしているといったような状況にはなっているんですよね。で、次のページですけれども、同じように RBA と同じようにですね、まあ、市場が RBNZ の政策金利についてどのように見ているのかを見てみますと、まあ、ご覧のようにですね、こちらも RBA と同様に、まあ、現在の水準が来年の5月まで維持されるだろうという見方がですね、まあ、市場の有力な見方になってますんで、まあ、この見方に変化がなければですね、うん、OG 給油に関しては、まあ、引き続きですね、まあ、行ったり来たり、まあ、足元の 1.05 から、まあ、1.11 のレンジで、上下動する可能性が大きいんじゃないかなというふうに見ています、うん、
ニュージーランド11月利上げの可能性ってもうちょっと高かったですよね。これ
もうちょっと高かったんですけれども、
ちょっと落ちてき
てるので、そうですね、まあ、他の中銀がまあちょっと利上げの打ち止めの可能性が出てきているので、まあ、その影響も受けているのかなという感じはします。大きな指標というのはです、最近出てきてませんので、うん、で、まあ、RBA も RBNZ もそうなんですけれども、まあ、来月ですね、10月にですね、オーストラリアとニュージーランドの四半期の CPI が発表されますんで、はい、まあ、その結果以下ではですね、まあ、両中銀とも、まあ、11月の会合でもすぐに利上げしないにしても、まあ、金融政策スタンスが変化する可能性はあるのかなという感じで注目はしてます。11月の会合ですね、
うん、RBNZ の方が
もうそうですね、 RBA もそうですね、うん、
両方とも、まあ、でもその差が出てくるとちょっと動きが変わるかもしれない、ま
あ、そうですね、 ある程度動きが出てくる可能性があるかとは見て思います。
望むところなんですよね、高尾さん的に言うとね、
はい、もう今戦略的にそんなに遠いところにいるわけではなく、どっちかというと真ん中にいるので、うん、とにかくまず動いていただくと、
ポジションを持ってくれた方がいいってことですもんね、
はい。
まあ、10月3日4日の会合、先ほどありましたよね、 RBA と RBNZ と、ま
あ、
はい、連続で会合するんですけども、そこでまあ金融政策の見通しというか、声明が変化すればというところなんですけれども、うん、まあ、今の感じだと、まあ、CPI が出るのがその10月の会合の後になってきますので、基本的にはこれまでの政策スタンスが維持なのかなとは思ってます。
はい、
でもう一つですね、ちょっと金融政策とは別に、はい、OG 給油に関して一つ注目しているのがですね、ニュージーランドの総選挙、
10
月14日に
これはちょっと注目ですね、
そうですね、まあ、3年に1回ニュージーランドでは総選挙が行われるんですけれども、9月8日に議会が解散されまして、その時の議席数がご覧のようになっていて、はい、まあ、与党の労働党が過半数を維持してたんですけれども、はい、どうもあの各種の世論調査等を見てみますと、労働党が議席を大きく減らす可能性があって、政権が変わる可能性がちょっと指摘されているような感じなんですね、労働党政権から国民党政権に変わるんじゃないかという、思惑も出ているような状況で、まあ、仮にですね、まあ、ニュージーランドの、政治のまあ不透明感も、どの政党も過半数取れないとか、はい、そういったような不透明感が出てくるようであれば、一時的にせよですね、OG給油、まあ、ニュージーランドドルがちょっと弱含む可能性もあるのかなということで、まあ、10月10日はちょっとチェック、
ね、まあ、このあたりもしかしたら日本も選挙があるかもしれないところですからね。
そうか、
アーデンさんというのはもともと労働党
の方ですよね。
労働党で前回は、まあ、対象して単独で過半数を取ったんですけれども、今のヒプキンス政権というのは、まあ、インフレ、まあ、先ほど言いましたように、ニュージーランドインフレが高い、物価高と、まあ、政策金利高によってちょっと支持率が低迷しているというような状況のようです。
なるほど。 10月14日ニュージーランドの選挙。
そうなんですね、はい、これは目先の注目材料ですね。
なるほど。そして
もう一つドルカナダ、
ドルカナダ、そうですね、これあの世界戦略通貨でもご紹介してますけれども、
そうです、
ね、ドルカナダの先行きどうなんでしょうか。
そうですね、ドルカナダに関して言いますと、うん、まあ、基本的にあのご覧のグラフがですね、青がドルカナダの日足終わり値で、赤がアメリカの長期10年もの国債利回りからカナダの10年もの国債利回りを引き算したその差なんですけれども、はい、まあ、概ね両者は似たような動きが続いていて、うん、まあ、足元の、ドルカナダ上がってきてますけれども、その大きな要因というのはですね、まあ、アメリカの長期金利が堅調に推移していることによる、まあ、全般的な米ドル高、うん、その影響で、まあ、その裏返しでカナダドルが売られているという側面が大きいのかなというふうに思います。で、来週ですね、アメリカの FOMC がありますので、はい、まあ、その結果がまあドルカナダの行方に大きく影響を与える可能性があるかと思うんですけれども、まあ、一方でですね、まあ、カナダの金融政策を見てみると、まあ、ちょっとこれがカナダがですね、この BOC の金融政策が、まあ、カナダドルの支援材料にはちょっと なりにくいのかなというふうに考えています。まあ、というのも、まあ、カナダご覧のように政策金利の推移ですけれども、今年の3月4月と据え置いて6月7月と 0.25% 利上げしたんですけれども、まあ、前回9月6日先週ですかね、政策金利据え置いたんですけれども、まあ、声明ではですね、まあ、追加利上げの可能性は残してるんですね。必要ならば、はい、政策金利をさらに上げる用意はあるとは言ってるんですけれども、まあ、カナダの CPI 物価動向を見てみますと、青いラインがですね、総合なんですけれども、まあ、6月が 2.8% で7月がまあ 3.3% というふうに加速していて、さらにですね、DOC が重視しているトリム平均トリム値と中央高知の方もですね、まあ、高止まりしているような状況なので、まあ、追加利上げの可能性はですね、まだあるとは思うんですけれども、まあ、一方でですね、まあ、これまでの、カナダ中銀 BOC の利上げの影響もあってですね、カナダで景気がちょっと弱くなっているという状況になっていて、まあ、カナダの GDP のを見てみますと、まあ、4から6月期がマイナス 0.2% ということで、マイナス成長になっているんですね。まあ、今後、カナダ中銀の利上げの効果がさらに出てくることを考えると、まあ、カナダの景気は、まあ、弱い状況が続くかと思いますし、まあ、今回カナダ中銀が政策金利を据えた理由の一つに、まあ、カナダの景気が弱いということを挙げてましたので、まあ、BOC が利上げをさらに行うにはですね、カナダの景気が持ち直す必要があるというふうに考えられます。では、市場がですね、 BOC カナダ中銀の政策金利の確率についてどのように見ているのかご覧のようになっていて、はい、まあ、こちらもですね、まあ、来年の6月にかけて、まあ、政策金利は現行の水準 5% に据え置かれる可能性が高いというふうに見ていることは確認できます。まあ、となりますと、まあ、カナダドル BOC の金融政策面からはですね、まあ、なかなかまあ変わりにくい、まあ、ドルカナダに関しては下がりにくい状況が続くかと思うんですけれども、一方でですね、まあ、原油価格が上昇してます。
うん、ですよね、はい。カナダはそうですよね。
そうですね。カナダは、原油が、主力輸出品であって、はい、まあ、輸出全体のですね、3割弱が、原油などの鉱物性燃料が占めますんで、うん、まあ、カナダドルは原油価格の影響を受けやすいという特徴があるんですけれども、はい、まあ、例えばですね、まあ、昨年の6月から今年の初めぐらいまではですね、両者は比較的似たような動きしてたんですけれども、はい、まあ、ここに足元ではですね、原油高が進んでいるにもかかわらず、ドルカナダはそれほど下がってないという状況になってるんですけれども、ただまあここに来てですね、まあ、原油高が進んできてますんで、市場の関心というのもですね、まあ、金融政策も見ますし、原油価格の動向にも向かう可能性がありますんで、うん、まあ、そうなればですね、ドルカナダの方もですね、なかなか上がりにくくなってくるかと思いますし、来週のアメリカの FOMC の結果次第によってはですね、まあ、1.3 方向に向けて下がってくる可能性があるんじゃないかなというふうには見ております。
なるほど。
今の原油の動きっても非常に大事で、これは CPI に直結して、そうすると政策金利にも影響するってことですから、
そうですよね、
しばらくはちょっと目が離せないですね、これ。
じゃ、この後のコーナーもちょっと八代さんも一緒にお付き合いいただいてお話を伺おうと思います。以上、ここまで FX マーケットスクエアでした。
私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく。
マネースクエア投資戦略。
さてここからは来週に向けての投資戦略伺っていきます。お三方いらっしゃいますが、じゃあまずは八代さん、来週注目している通貨ペアありますか？
そうです、その他の通貨ペアで言いますとトルコリラに注目しています。
はい、
来週トルコ中銀の政策会合がありまして、はい、トルコ中銀ですね、今年の6月に、総裁が変わってその後積極的に利上げを行っていて、8.5% だった政策金利が足元 25% まで上がってる。
そんな幅で上げられるんだってぐらいの勢いですよね。
そうなんですね、そのエルドアン大統領は、金利が下がればインフレ率は下がるというのが持論で、高インフレにもかかわらず利下げをトルコ中銀に要求してた状況なんですけれども、ここに来てエルドアン大統領、9月6日ですけれども金融引き締めの支援を受けて、インフレ率を一桁に引き下げるというふうに、これまでの主張とは全く違って
人が変わったようになりました。
そう、で実際エルドアン大統領一時的に利上げを認めてもその後すぐ主張を引っ込めて、トルコ中銀総裁を更迭するということを繰り返していたので、なかなかどこまで信頼できるかというのは疑問ではあるんですけれども、ただエルドアン大統領の発言ですとかインフレ率の動向を見てみると、おそらくトルコ中銀利上げしてくるんだと思います。注目は幅になってまして、仮に利上げしたとしてもですね、インフレ率の抑制に不十分だというふうに市場が判断すれば、トルコリラというのは利上げしてもそれほど上がらない可能性もあるかなというふうには見てます。
期待ほどは上がらないかもしれない。
そうですね、はい。
じゃあ高尾さんはどうでしょうか？
はい、そうですね、来週だとやっぱりFOMC があるといったところで世界戦略通貨ペア今動きが出てない中で、一番動きが出やすそうなところとしてやっぱりドルカナダ、ここが注目かなと思っていて、ちょっと下がってきている流れもあるのでさらに、利食いを進めていっていただく、そういったところが期待ができるので、はい、注目はドルカナダ見ていようかなと思ってますね。
はい、そして津田さんはどうでしょうか？
はい、私はあえて動かないOG キウイということで、丸12番で見ると先週高尾さんがですね資料使ってもらったと思うんですけど、2014年以降見るとですね大体9月、ぴったりではないんですね。オーバーシュート何足りなかったところは、前もってというのもありますけど、大体9月近辺で天井圏をつけて、で秋口に下げやすいと、で秋から年末にかけて下げやすいというあくまでデータですけど、があると。で特に顕著なのは去年の9月、特にセミナーなんかいらした方がですねどこまで行くかなという方が多かったと思うんですけど、ほぼ、上ひげでだらだら下げてきてと、果たして今年の9月はどうかということなんですけど、ただ日足で見ると丸13番、OG キーは、短期の見方というとちょっと上に抜けつつあるんですね。ということは、上は 1.10、 下は 1.075、上に行ってからというふうな感じかもしれませんが、そこで見ると丸14番でいうとちょっと広いレンジでいうと週足、上に行ったらちょっと抵抗体が非常に分厚いということで 1.10 はちょっとなかなか上に行きづらいなと。で下はどこまでるかというと 1.06 ぐらいは見ていいのかなということですから、上に行ってから下ということは十分蓋然性は高いというふうに見るので、特に9月ということで考えるとですね、売りからというのも面白いかなというふうに思いますね。
上に行ってから下がってくれるのが一番、ダイヤモンド戦略的には引っ掛けて降りてくるので、
非常に
打ち合わせしたわけじゃないんですけどね。一応データ的に言うとこんなシーズンになるという感じですかね。
なるほど、その通貨ペア、トルコリラ、そしてカナダドル、ドルカナダですね、そしてオージーキウイ、注目してみてください。さて現在ドル円ですが147円の6162とまたじりじりと上がってきている状況になっていますけれども、来週はどうなるんでしょうか、また注目したいと思います。番組あっという間にお別れの時間やってきました。今日ここまでのお相手は
マネースクエア津田高見と
マネースクエア高岡秀と
マネースクエアの八代です。
はい、以上、若林理香でした。また来週です。さよなら。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。